小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は乳幼児期の愛着形成の重要性とその支援について、青木メンタルクリニック代表青木豊さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は乳幼児期の愛着形成の重要性とその支援についてお話しします。愛着、英語でアタチメントと言いますけれども、の形成は人間の精神、社会、情緒的発達の基盤の一つと考えられています。またその形成期としての乳幼児期が重要であることが以下の学問領域で共有されています。乳幼児精神医学、児童精神医学、小児科学、発達心理学、保育学、児童福祉学などの領域です。本日は第一に愛着、アタッチメントとは何かについてまとめます。次に愛着の適応度、健康なものから障害に至るまでについてお話しし、加えて愛着研究を臨床上重要な障害発達の視点から概観します。最後に愛着に基礎づけられた支援について、その大枠についてまとめます。愛着とは、選択された愛着対象、例えば親に安らぎ、支持、保護、養育を求める乳幼児の成功を言います。もう少し詳しく言いますと、乳幼児は苦痛、心配、危険などを感じ、陰性の情緒状態になったときに愛着対象に近づいて安心感を得ようとします。例えば見知らぬ場所にいる、見知らぬ人に会う、親から離れる、怪我をするなどの時に愛着対象に接近し安心感を得ようとします。これら行動を制御しているシステムが脳にあると考えられていますが、そのシステムは愛着行動制御システムと呼ばれ、愛着の中核概念です。同システムは哺乳類、鳥類などにもあります。幼少期の生物は親のそばにいることで、その生存の可能性を増すことができます。そのために進化の過程で愛着システムが遺伝子に刻み込まれたんだろうと考えられております。カルガモの子供が親の後追いをするのもそのためです。さて、基本すべての子供が愛着システムを持っていますけれども、その形成過程、乳幼児期にその子に固有の愛着パターンと内的な愛着攻略、愛着作戦ですね、このようにして自分の愛着ニーズを満足させるという心のモデルが形作られます。そしてこのパターンは養育パターン、養育行動ですね、親にどういうふうに養育されるかによって主に形作られます。遺伝行動学の双子研究では、子どもの愛着パターンの形成への寄与率は環境因子、環境要因が 80% 強です。さて、愛着の型は安定型と3つの非安定型、すなわち回避型、抵抗型、未組織無方向型に分けられます。温かな感受性のある養育、子どもがつながっているときに、つまり愛着システムが活性化しているときに、親が子どもに近づいてなだめてあげるような養育は、子どもの安定した愛着を形成します。この安定型の子どもは、辛いとき、苦痛なとき、危険なときには養育者に積極的に近づいてなだめられると、比較的に早く苦痛が軽減します。安定型の子どもは日にち毎日、何ヶ月もにわたり苦痛が生じたときに、養育者がそれを感受し、なだめてくれると体験していますので、率直に養育者に近づき安心感を得る方法を学んだのだと考えられています。これを安定型の愛着攻略を学んだというふうに考えられています。3つの非安定型の最後の型 未組織無方向型について説明します。このパターンは、ディスオーガナイズド、ディスオリエンテッドパターンと呼ばれますので、D タイプ、D 型とも呼ばれます。この方の子は、ハイリスクの群に多いことが分かっています。苦しい状況、つまり愛着が活性化していると、これらの子供はまとまれない行動、すなわち異なった愛着攻略を同時にしたり、急に変えたり、あるいは攻略がないか、方向性を失った行動をします。例えば親が接近してくると固まってしまったり、泣きながら近づくかと思うと機微を返して遠ざかったり、妙な行動を繰り返したり、といった行動をとります。安定型と非安定型の中の回避抵抗型の子供は、愛着が活性化した時に、まとまりのある、一貫性のある行動をとりますし、その背後にあると考えられる愛着作戦、愛着攻略も一貫しています。例えば、安定型の子供は率直に親に近づきます。ところが、D 型の子供は、まとまりがなく、いわばぐちゃぐちゃな行動をとります。様々な養育が、この D 型を生みますが、その代表が虐待ネグレクトです。虐待ネグレクトをされた子供の約80%がこの D 型にあります。例えば、身体的に虐待されている状況では、痛みと恐怖が子供の愛着システムを生物学的には活性化します。活性化した愛着システムは、本来子供を親に接近させて安心感を得ようと突き動かしますが、非虐待状況では恐怖と痛みを与えてくるのが親なので、愛着は根本から機能せずに、子供は方略すらも立てられず、ぐちゃぐちゃな行動や異種な方略の断片を塊にしたような行動をするんであろうと考えられています。それら愛着の型は多くの研究の基礎となり、現在も臨床の評価にも生かされています。一方、これら型は、ある手順で分類されたものでありまして、かつ、乳幼児以降の社会、情緒的発達の予想因子とはなります。しかし、精神疾患そのものではありません。愛着に関連した精神疾患は、国際的にも認められたものが2つあり、米国精神医学会と WHO がそれぞれ作成した診断基準にほぼ等価のものがあります。一つが反応性愛着障害、もう一つが脱抑制型対人交流障害です。反応性愛着障害の子供は、うつ病のような子供で、誰にもなじまず、陰性の情緒を示し続け、大人が関わろうとしても拒否するか引きこもっています。脱抑制型対人交流障害の子供は、無差別的社交性が特徴です。見知らぬ人にも抱きつき、ついていくこともしばしばです。この二つの障害は、著しい社会的、情緒的ネグレクトにより、子供の愛着形成がないか、不全である子供にしか見られません。ですので、希少疾患です。劣悪な施設養育や、家庭での重度の情緒的社会的ネグレクトにより生じ得ます。前述の型分類では、愛着は、ほぼしていて、そのパターンが分類されてたんですけれども、この2つの疾患では、愛着形成自体がなしか不全ですので、型の中で最も非適応的な、未組織無方向性型よりもさらに非適応的であります。さて、乳幼児期に形作られた愛着は、その後の社会、情緒的発達に影響を与えます。世界のいくつかのグループが、1歳代で愛着の型を同定して、その子たちを30年ほど追跡調査しています。安定型は非安定型。特に未組織無方向性型の子供たちよりも、どの時期においてもより適応的です。影響のある領域は親子関係、親密な関係、友達とか恋人、感情を調節、感情を理解、社会的認知、道徳観に関連した良心、自己概念などです。 また愛着は生涯発達をします。死ぬまで個体は愛着システムを持ち続けます。成人の方の持っている愛着も乳幼児と異なるやり方で、これはインタビューでなんですけれども、信頼性、妥当性を持って分類できます。名前は異なりますが、乳幼児でいうところの安定型、回避型、抵抗型、未組織無方向型に分けられます。乳幼児期に形成された愛着の型が大人になって変わらない確率、ずっと持続している確率は、安定型と非安定型との二分類では7から80%です。さらに、成人の愛着から、その成人の方の子供の愛着の方を約70%で予想できます。ですので、乳幼児期に形作られた愛着は、その子の将来の愛着の方へ、そして次世代まで引き継がれますし、その途上、この個人の精神保健に影響を与えます。愛着障害の子どもたちの自然養母が著しく非適応的なことは予想できますが、それに沿ったエビデンスが多く報告されています。このようなエビデンスに基づいて、愛着の視点から早期介入、治療の必要性が重視されています。より年長における介入の方が時間と費用がかかり、効果がより限定になります。乳幼児期に虐待ネグレクトを受けたり、虐教体験にいる子どもたちについては、その愛着を評価し、介入、治療をする必要があります。愛着に基礎付けられたアプローチの基本は、子どもがより多くの対象と生活の中でより長い安定した愛着関係を形成することです。例えば、短期で改善が見込めない虐待環境である場合は、子どもを家庭から分離して、里親や施設、職員、といった感受性のある愛着対象をその子に供与する必要があります。他の例では、例えば母親が強い育児困難を感じ、母子関係に問題が生じている場合は、子供を保育園に預け、母親と過ごす期間を減らし、感受性のある保育士との関係を日に8時間ぐらい与え、もし父親が感受性のある養育ができれば、家庭でもより父親への関与を増やします。並行して母親との愛着がより安定した愛着関係ができるような特定の治療を投与します。この場合必要となるようなエビデンスのある治療技法は、多数ありますが、ここでは触れません。本日は乳幼児の愛着形成がその後の心の発達に影響を与え、次世代にまで引き継がれる可能性があることをお話しました。ですから、早期の愛着の問題に対して、介入、治療を行う必要があることをお伝えしました。本日のお話を終わります。
乳幼児期の愛着形成の重要性とその支援について、お話は青木メンタルクリニック代表青木豊さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。